水子太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、今日名言どころじゃないっていう回ですね。
それはまたちょっとドキドキする発言なんですが、どういう意味ですか？
もう名言どころじゃなくて、僕はすごく気分が良くてですね、僕は24年間も大好きなですね、洋服のブランドがありまして、宮下貴博さんという方が、デザインしてる、かつてはナンバーナインっていうブランドだったんですが、今宮下さんはそのナンバーナインを辞められて、ソロイストっていうブランドを立ち上げてね、僕はその宮下さんの作る服をもう24年間、日にちも着なかった日はないっていうね。で、ちょっとこの前ね、関節炎で1週間ほど入院しちゃったんだけど、その神さんがね、病院服をレンタルでもう申し込んじゃってたんですよ。だからもうレンタルで申し込んだので、もう病院服が支給されるっていう段階だったんだけど、僕はその病院服をね、もちろん着ることはなく、宮下さんのスウェットとトレーナーで。で、これでね、24年間、1日も欠かすことなく、
記録更新
が、24年間更新し続けて、1週間の入院中でもですね、
よかった。
宮下さんの、スウェットとトレーナーでですね、病室で。だからね、もう、病院で俺ね、かっこよくてかっこよくて、俺だけ。
よろしいですか？病院としては、ね、あれは、やっぱりこうなんかいろんな検査するときとか、
聴診かけたりとか、血液検査とか、するから、体温を測ったりね、やっぱりその病院着っていうのはすごく、病院側としてもその検査しやすいんだよね。
そうでしょう。それで、それはある意味、来てほしいというか、来てもならなければ困ります的なものではあるんじゃないですか。
でも僕はそこはご迷惑かからないように、血液検査の時はもうちゃんとトレーナーね、両脇、両腕、右手やるか左手やるかね、どっちをやられてもいいように、ぐっともう腕まくりトレーナーをしてね。
すぐ。手間を取らせない。
そうそうそう。
だから OK な。言われたこともなく。
で、言われたこともなくね。ちゃんとご迷惑がかからないように、トレーナーとスウェットを着てました。
すごいですね。これは病院革命っていうか、着なきゃいけないものだと思ってましたよ、私。そういう着せられるというか。
だから僕はね、宮下さんでね、おしゃれな、服着てますから、病室でね。
それは、
僕にとって、僕、宮下さんの服を脱いだら、途端にテンションが下がるんですよ。で、やっぱり病院って、基本テンション上がらない場所じゃないですか。体も痛いし、
おとなしくね。
やっぱり苦しい時ほど、やっぱり僕は服で気持ちだけを上げていきたいっていう、僕の強い信念がありましたね。
病院にいても、
宮下さんの服をね、着ないぐらいなら、これはもう、世に行ってもいいって
。ダメダメダメ。神様は冗談ですよ。一応消しとかないと。
だからもう、あくまでも、僕の気分は宮下さんの服と共にあるんで、僕は宮下さんの服を着てれば気分はいいので、これだけは譲れないっていう思い。
僕の魂なんですとぐらいの。はい、そう思ったら、関節炎の危機よりも、そのね、連続記録が途切れるかもしれない。
その別に連続記録をね、保ちたかったわけでもなく、やっぱ着たいんですよ、僕は。
着たいんですね。
大好きだから。
いやー、でもそれは思ってたんですか、入院の時に。
いや、俺はこれを着るよと思ってちゃんと持ってったってことですね。
あ、もう、宮下さんの服で病院に行ってますから、入院を、するかどうかわからないという時から、病院行くのも宮下さんのスウェットでね、さすがに病院行く時ね、そのジーパンとかおしゃれはしなかったけど、スウェットとね、もうサンダルも宮下さんのサンダルで。
気づいてる人は少ないかもしれないけど。
そうそう。
もう完全に武装して、いい意味で。
まあ、下着もね、僕宮下さんのものだから、下着も宮下さんでね。
看護師さん気づいてないかもしれないけど。
靴下はね、宮下さんの靴下もいっぱい持ってるんだけど、その日は靴下は違うね。違うブランドでしたけど。
残念ながら。そこだけが。いや、すごい、そこまでね、ちゃんと準備してて、そのまま入院しても大丈夫な体制だったと。
で、今日はですね、なんで機嫌がいいかというとですね、
そう、
免疫とですね、はいはい、秋冬の、展示会がありまして、
お、
展示会に呼んでいただいてですね、で、秋冬宮下さんの世界観に触れてですね、
うわ
ぁ、もう本当宮下さんって前、なんでこんな24年間もね、俺を、ワクワクさせ続けられるクリエイターって本当に素晴らしいなと思って、宮下さんの、ね、最新の世界観に触れて、その後そのまんまその足でですね、宮下さんの青山のお店にですね、行って、青山のお店は、展示会は秋冬、今年の秋冬を見てね、そこでは買うことできないので、はい、見るだけなんですが、秋冬を見て、さらにその足で、青山の宮下さんのお店に、揃い人のお店に行ってですね、春夏を見てきてですね、もうまたとんでもない、息を飲む、もう呼吸困難になりぐる、なるぐらいかっこいい春物のジャケットがあってですね、ハートと服が一つになっていてですね、こんな服あるってもう見たこともないわ、ぐらいなね。それはそれはかっこいいジャケットがあってですね。もう試着したらですね。
はい、どうですか？
気持ちが上がっちゃって。もうね、春一番かっていうぐらい、もう気持ちは春になっちゃってですね。
一番もうテンション高く。
すごく気分が今、帰ってきて直後に今収録してますので。
はい、
めちゃめちゃもう、名言どころじゃないぐらい。
ないっていうのはそういう、もうどんな処方箋よりも効くという。
そう。で、潜在意識ね、3.0 の、最近絶賛してる、潜在意識 3.0 っていう本のね、ヒロミ先生っていうのは、体の状態、エネルギーの状態がもう目に見てわかる先生なんだけど、この先生がね、翡翠さんは、宮下さんの服を着てると、心臓がすごい喜んで、血流がすごく良くなるので、翡翠さんは宮下さんの服を1日2回着替えてもいいぐらい、体がすごく喜んでる。
もうカーニバル状態。でも1日2回変えるともうトップモデルとしては普通にやればいいんじゃないですか。専属モデルでしたっけ宮下さんとこの。
いや。そんなでね。で、僕はね、24年間宮下さんへの思いがあるから、もうちょっとね、もう必要以上に宮下愛が溢れちゃうんだけど、やっぱり宮下さんのね、スタッフもすごく宮下さんのことを尊敬されていてね、お店の店長さんとかね、すごく宮下さんをリスペクトされていて、もう話が合うのね。二人で話してると、二人で宮下さんを絶賛してると、気づいたら時間が1時間ぐらい過ぎてる、ね。1時間延々と二人で宮下さんがいかにすごいかっていうのを語り合って。
それぞれの、ここがすごいって。
ファンの集いみたいになって。すごい楽しいの、それが。
ファンの集いっていうか、店に行ってるわけですから、ね。その空間に飛び込んでってるのは、翡翠さんですよね。でもなんか伝わってきます。楽しそうですもん。
ね、本当に、宮下さんの凄さをね、語ってるとね、本当楽しい。
わあ。秋冬も衝撃だったんですか？おーって。
もうなんていうのかな、もう、本当に、こんなアイディアどっから出てくるんだろうっていうね。 もう洋服の未来を見せてくれてる。
へえ。
なんかね、なんかすごいね、もう本当にそのもう言葉を失いますね。
わ、それを見た上で今すぐ着れる春夏のでジャケットに手を通しました。もうそれはもちろんどこかで見れるんですよね。
あ、そうだね。もうあったかくなってきたら、まあ春物のジャケットだから今はちょっとまだ寒いんだけど、もう。
ね、おしゃれはちょっとあの無理するの、ちょっと薄着ぐらいでいいんじゃないですか。
見ていただきたいですね。
まだ着ない、まだ着ない。ちょっと寒い。ちょっと寒い、ちょっと寒いです
ね。ね、まあ今日の名言の一つでもありますけど、
はい、はい、はい。
まあ、アーネスト・ヘミングウェイの言葉がですね、はい、宮下さんの服に刻まれておりまして、
お、
世界は美しい。
へ
え。戦う価値があるっていうね。
へえ。ヘミングウェイの言葉ですね。うん。世界は美しい。
うん。世界は美しい、戦う価値があるっていう、
ね、戦う価値がある、うん、なんか深いですよこれね、うん、えってなる、
ね、世界は美しいから戦うね価値があるっていう、
うん、
アネスト・ヘミングウェイの言葉が今年のね春夏の服に、はい、この名言が結構宮下さんの服に刻まれてるんですね。
おー、毎回ね、水さんがやっぱり宮下さんのもうそのままをこう表現して登場いただくので、文字いっぱい書いてありますよね。
うん、文字が書いてある服も結構ありますね。
うんうんうん、本当に近づいてこう読むようになります。なんかその今回は
アーティストの詩が服にプリントされてたりとか、
うん、
まあいろんなケースがあるんですが、
はいはい、今回のじゃあね、水さんが買ってきたジャケットにもこれが書いてある。
書いて
ます。お、これが今日の名言。
今日の名言はね、うん、もう一つあります。
あ、もう一つ、はいはい。
今日の名言はね、もう一つあってね、今度、今度ですね、世界で一番可愛い名言っていう本がですね、昇電社黄金文庫っていうところから、はい、僕の新刊が出るんですね。
はい。
4月16日。
決定。先週ちょうどね、原稿の段階のお話を、はい、はい、聞きましたけど。
子供たちのとっても可愛らしい名言がね、ずらり集めた。まあ、はい、僕はPHP さんで子育て雑誌をね、うん、連載させてもらっていて、うん、で、その時ね、子供たちの可愛い名言を募集してね、うん、で、もう本当にそれ、翡翠賞っていうのを毎回2つ選ばせてもらうんだけど、うん、本当に子供たちの言葉ってみずみずしくて、うん、新鮮で大事なことを思い出させてくれる、ハッとさせられる言葉があってね、
うん、
で、それのベストセレクトみたいな本を、
はい、
子供はみんな天才だっていう本で一度、PHP さんで出させていただいてるんですけど、うん、まあ、それでね、お世話になってる、別の出版社さんの萩原さんっていうね、昇電社さんの、
うん、
もう、すごくこの本のね、子供たちの言葉が可愛らしいから、
うん、
文庫本でもね、うちでも出させていただけないでしょうかということでオファーいただいて、
はい、
で、その文庫版でね、リニューアルしてね、うん、新装開店オープンという形で4月16日、
はい、
タイトルも世界で一番可愛い名言っていう
形になってね、うん、すごい。あっという間にもう本当に出るんですね。
あ、そうですね、もう、
うん、早い。
出るんですが、その、まあ、その中でね、
うん、
例えばね、その、うちの息、これは最近あったうちの息子の名言なんだけど、僕はすごくその頭を使うので、
うん、
で家でね、原稿とか書いてると、無意識に頭をかきむしってるみたいで、
うん、
黒いトレーナーとか着てると、肩にすごいフケが溜まったりするのね、気づくと。でうちのかみさんがそれが許せなくて潔癖症で切れずにいたので僕はどんなに集中して原稿書いても急に背中に掃除機かけられたりする、
ね、あって飛び上がるね
クイックルワイパーとか急にかけられたりして掃除機ね当てられたりもう集中してるから僕気づかなくてもう息止まりそうになるぐらいびっくりするんだけど急に背中に掃除機かけられたりして肩筋にね
無防備な時に突然しかも気配すら気づいてない。
そうそうそうそう で、で、ある時そのまんまね、僕はその集中モードに入っちゃって、しかも今冬の時って部屋はね、その乾燥するから余計フケが出やすいんだよね、うん、でずっと原稿集中してなんか考えてる時に無意識に頭を描いてるからね、フケが黒いセーター、黒いトレーナーとか着てると結構フケが溜まっててね、でそれ気づかずにリビングに降りてって、
うん、
テーブルで ご飯食べようとしたのね、
うん、
そしたらかみさんがもう僕の、ね、肩に乗ってるフケ、またフケ溜めて汚いって言って、すごい僕を叱り始めてすごい怒られて
家族団らんの場面にね、ご主人が降りてきたとか怒られる、
フケだらけですごい怒られて
うんうん、うん、
そしたら息子が来て、
うん、
すげえ父ちゃんのかっこいいって言って、なんかフケが星空みたいになってるって言ってすげえかっけえ父ちゃんの肩筋すげえかっこいいとか言って、星空みたいこのフケとかって言って、すげえかっこいいってもう僕のこと絶賛してくれて、お前だけが心の頼りと思って、家の中でお前だけが頼り
その言葉で救われて奥様がなるほどって言ったわけで
は、もう一切言わない、もう一切笑いも薬ともせず僕はずっとその日叱られていました。
本当だ、銀河みたいとかって乗っかってくることもなく、
え、
銀河みたいって乗ってその
ないないない
ないない
一方はね、めちゃめちゃ感動してたすげえ星空みたいフケでって言ってすげえかっけえじゃん父ちゃんとかって言われてありがとうってお前だけだよって、
それぐらいこう細かく
そうそうそう、今日はね本当に食事中にの人には申し訳ないお話でまあそんなね、子供ってすごく可愛らしいね、白い見方をね、まあそれね、これはまあうちのね息子の話でしたが、
うんうん、
もう全国のね、
うん、
子供たちのねめちゃめちゃ可愛い名言が、ね、たくさん載ってる
ね、ね、いや本当に
一番可愛い名言ぜひね読んでいただけると嬉しいですけどね。
今回のは最新で出てるわけじゃないと。
これは出てないですね。
プラネタリウムに行かなくてもいいとかそういういい話じゃなく、汚いままを惜しい、惜しいですね。美的センスには感動するけど奥さん的には許さないっていう、まあ、こういうすごいレベルのがまさにほら、すいませんベタなこと言っていいですか、きらぼしのごとくその本には載ってるわけですね。
出ますね。で本当に最後はね、最初は笑える名言が多いんだけど、うん、だんだん深い名言、
うん、
じっくり感動させてくれる名言っていう風に構成してるのでね、
はい、
終わりにもう本当に前半はただただ笑って面白くて、でも後半深いなっていうね、うん、子供たちの中で、うん、構成されてますんで、
ね、実際前回の時の先週の、はい、翡翠さん退院おめでとうございます、3冊了解しましたってちゃんとリスナーから返事来ました。
3冊買ってくれるとは嬉しい、すごい嬉しい。
リスナーのね、10冊買いましょうかって言ってるのが俺はわかるって言って言ってみるもんですね。ちゃんとそうやって反応がまゆみさんから来てますよ、コメント。
すごい嬉しいですね。
文庫本なので10冊は買ってって言ってましたけど、
そうだね、お求めやすいんだよね夏は買ってほしいな。
言いたいことは。で、本当に心が、明るくなるっていうか、笑えるっていうのと。
そう。例えばね、これは、笑えるのもいっぱいあるし、
うんうん、
で、深いのはね、息子が幼稚園の時、
はいはい、
朝の支度を、うん、早く早く時間がないんだからとせかすと、うんうん、息子にこう言われてしまいました、
うん。
どうしてお母さんの時間はないのかな、僕の時間はいっぱいあるのになって。
うわそれはちょっと書いて貼っとけばいいと思う。 いやー、それ言われちゃうと、返すことがないですね。
そうそうそう。早く早くってね。お母さん、お母さんはどうしていつも時間がないの？僕の時間はいっぱいあるよって。
素晴らしい。もう参りましたっていうか。なんか、ある教育の人が言ってましたもん。早く早くって一回も言われたことないお母さんはいないそうですよ、きっと。
まあ、そうだ、
ね。絶対言う、どこかで言う。素晴らしい。もう、今回、宮下さんの話から、ね、子供たちのいい言葉まで、
水産の
話。そうだね。うん。
今日は、本当に宮下さんのおかげでね、もう、すごく、いい一日になりましたね、僕はもう。
日記になってますけど。なりましたっていう。
吉川幸雄さんっていうね、
はい、
作家さんの言葉で、何よりも必要なマインドはすがすがしさであるっていう言葉があるんだね。
うんうんうん、
何よりも必要なマインドはすがすがしさである。
うん、
まあ、本当子供たちのね、子供には、言葉には、すがすがしさがあるんだね。
お
あとね、ご主人とね、これ、ある奥さんが、原稿を送ってくれたんだけど、
はいはい、
ご主人と大喧嘩してね、
うん、
反省してたそうなんです、
うんうん。
3歳の息子さんに、私、お父さんに本当はいっぱい甘えたらいいんだろうねって、独り言のようにね、つぶやいちゃった、そのご主人と大喧嘩した後に。本当はお父さんにいっぱい甘えたらいいんだろうにね、なんか大喧嘩しちゃったんだよね、みたいなことね。おそっと独り言のようにつぶやいちゃったんだって。そしたら3歳の息子さんが言ってくれた言葉。
うん、
俺に甘えたらええやん。3歳のセリフかよって告白されたかのようにときめいてしまいました。かっこよかったっていうね、お母さんね。
もう胸板に飛び込んでいく。
俺に甘えたらいいやんって3歳のね。
いや、それはね、うち息子って男の子いないから分かんないけど、もうお母さんからするとたまらない、なんかギュってなる、
ね、すごいんだよね。そんな言葉がね、何百と僕、この原稿やってる時ね、見させてもらったんで、うん、まあ、そのベスト版なんでね。
なんで3歳の子なのに、その男前な言葉を知ってるんですかね。
ね、これね、僕の3歳の時の名言ですけどね。
今、無理やり、無理やり言ってますよ。初めて聞きましたもん。
そうそう。まあ、これは嘘だけどね。例えばね、3年間お世話になった保育園の先生が異動になってしまいました。4歳の娘がそれを知って泣いていたので、
うん、
寂しいのって聞いてみると、うん、違うよ、
うん。
先生にありがとうの気持ちで泣いちゃったのってね。4歳の女の子の言葉ですね。
どうしても人間
として。寂しくて泣いてるんじゃなくて、
うん、
ありがとうの気持ちで泣いてるっていうね。これ4歳の女の子の言葉。
4歳にしてすでにありがとうが分かっていると。
うん、学ぶこと泣いてるんじゃないよって、ありがとうって気持ちで泣いてるのママっていうね。
うわー、なんか卒業式に泣きましたとかそういう話じゃなくて、4歳っていう、何でしょうかね。あ、学ぶことだらけ。ねえ、ちょっともう心して読ませていただきますって感じが。
あとはね、子供との会話。
はい。
お母さん大好き、ありがとう。お父さんはかっこいい。お兄ちゃんは強い。じゃあおじいちゃんはかわいそうっていうね。もう、なんかかわいいっていうね。かわいいでしょ、この名言も。お母さん大好き、ありがとう。お父さんはかっこいい。お兄ちゃんは強い。おじいちゃんはかわいそうっていう、ね。
そのね、落とし方が。想像できない。これ、ね、
投稿してくださった方が、まだ続きがあるんだけど。
涙出る。
おじいちゃんは頭痛持ちで、いつもいつも痛い痛いと言っているせいでしょうかって書いてあるんだ。
なんかよそで言うなって感じ。 優しい言葉なんだね。はいはいはい。
もう本当もうこれ言い出したらね、もう2時間3時間でも紹介したいくらいね、可愛いのあるんだけど、その、例えばね、産後子育てに疲れて、
うん、
鬱になり、泣きくれる日に、うん、いよいよもうダメだと思った時に、うん、3歳の娘が私に言ってくれた言葉、
うん
もうね、お母さんが子育てに疲れちゃって鬱になってね、泣きくれてたそうなんです。
うんうんうん、
でもうダメだっていう時にね、うん、なんと3歳の娘さんが言ってくれた言葉、
うん
受け入れなさい。笑って信じようって言ってくれたんだって。
それはあの300歳の間違いじゃないですか。
3歳の娘さん。子供の言葉さんね。もう子供の言葉とは思えませんでした。それでも笑えずに、私は驚いていると、娘はさらにもう一言、納得するな、笑えって言いましたよね。本当ね。子供ってね、その3歳のようでいて、実際は300歳の魂だったりね。
うん、それが一回こう普通の人になって、また始まっていくんですかね。あのその3、4歳の時は大ピークなんじゃないですかって悟った前提で、そこで一回あの大人のために子供のふりしてちょっと戻って、そこから始まるんじゃないかと思うから。だって教わることだらけですもん。そんな言葉はああ
とね4歳の息子にこう褒められました。ママってすごくかわいい。褒められるのは嬉しいものです、うん、ママってすごくかわいい。シマウマみたいでって、ね、えシマウマっていうねお母さんの
最上級のかわいさもうちょっとなんかあってもパンダぐらいがまだ嬉しい同じ白黒でしまうなんか喜びづらいね面白いな
あとはねママのすごいところどこって聞いたら、うん、その当時4歳の息子さんが、うん、無駄なことも諦めんとするところっていうね、まあ、これ大阪の方からなんですがママのすごいところどこって聞いたらね息子さんがなんと無駄なことも諦めんとするところで、お母さんは、本当？嬉しい。どんな時そう思うの？って聞いたらね、
うん、
ママ、毎日何も変わらへんのに化粧してることって言われたらしいんですね。もう諦めずにやってる。そこがもうすごいって、息子さんが。
ずっと見てる。変わらないよと思いながら。
まあ、ついついね、ちょっと、ついつい言っちゃいましたが。
ついつい言っちゃいましたが。いや、そんなのはもう、きらぼしのごとく。
きらぼしのごとく載ってる本なん
で。ね。さっきの船の下りがここに来てるわけですよね。もう、プラネタリウムかみたいな本が今できますと。いや、素晴らしい。もう、キリがない感じ、今。
はい。
はい。もう、4月16日に。
4月16日。
ここで出ます。
ぜひ、3冊買ったね。大切な人にプレゼントして、
ね、
みんなが誰が読んでも可愛いっていうね、
うん、
でいて深い名言もあるんでね、
はい、
子供心今こそねやっぱり、うん、子供心をねみんなで取り戻してね、
うん、
この星をね、
はい、
喜びの星にしましょう、
うん、そうですね。この春の時期季節は新しい季節に笑いとともに心も温かくなる素晴らしい本ができます。おめでとうございます。
もう、ね、その、イザナギとイザナミが、なんでこの日本列島をね、
はい、
作ったかっていう理由がですね、
はいはい、
日本書紀に書いてあるんですよ。
うんうんうん、
なぜ、イザナギとイザナミが、男女神、それぞれがね、
はいうんうん、
協力し合って、この世界を生み出そうって日本列島を作ったかっていう話がですね、うんまあ、古事記には載ってないんですが、日本書紀の方に載ってるんですね、
うんう
ん
う
ん。それがですね、喜び溢れる楽しい国がないから作ろうということでですね、作ったのがこの日本なんですよ。うんう
ん、
つまりですね、日本人の僕らのミッションっていうのは、
うん、
どんな時も喜び溢れる楽しい国にするっていうのはね、
うん、
そういう世界がこの国にないから作ろうと思って作った国がですね、イザナギとイザナミ男女神がですね、力を合わせて生み出したのがこの国。
うん、
こんな時ほどですね、 子供心を取り戻すっていうのが、うん、僕ら日本人のですね、最大のミッションなんですね。
うん、
で、それを一番簡単にできるのがですね、うん、翡翠の本を読むこと。
流れ的に合ってます。合ってますよね。
特にですね、今で言うならば、世界で一番可愛い名言をね、子供たちの言葉に触れることっていうのが、うん、子供心、子供ってやっぱり喜び溢れて楽しい、ね、うん、く毎日を生きてる人生の達人たちですから、うん、しかも僕らはみんな子供出身なわけですから、
うんうん、
大人の英知を持って子供のハートを生きるっていうのが、うん、子供だけでは僕はやっぱりまだ50点だと思うんだけど、うん、大人の英知を持って子供のハートで生きるっていうのが、うん、まさにイザナギイザナミがね、この国に作ろうと思ったミッションを生きることになると思いますので、うん、
はい、
ぜひ3冊。余力がある人は4冊。大富豪は5冊。
ぜひ。お願いします。Cさんから伝えたかったことはこれでした。
今日一番伝えたいことは、ぜひ3冊買って、タップザキにプレゼントしてっていうことですね。
ありがとうございます。日本中に喜びを広げましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じる。